ヤッピーアマゾンプロダクト遊びのラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川ふとしです。
さあ久々通常のね、
はい、
通常会ですけども、
本当に頭のおかしい夜でしたよ、あの先週は
ね。
振
り返ってみて思ったんですけど、やっぱり詰め込みすぎですよね、あの映画。
そうですね、
とんでもないやり方ですよ。あれだったら前後編でもいいですよ、ね、
そんなもんそんなもん、あの付き合ってられるかって話ですけど、
最近の邦画にありがちな前後編、
前後
編春にやって秋にやるみたいなやつ。
君の眼差し前編、
うん、
後編、
うん、
3月のライオンみたいです。いかすね、うん、
どうでしょうか。
ですね、まあまあ君の眼差しはね、まあ、いつものハッピーサイエンスフィルムだとは思うんですけど、吉田のやつがよ、
うん、
病的なまでに、何ディティールを追っかけるから、もうこっちがもうげっそりっていうね。
まあそうね、
誰が3時間もやれって言ったって話ですよ。
あの辺の構成はね、いつもね思うんだけど、難しいよね。
まあね、
毎度毎度
拾っていかないと面白いところを取り逃しちゃうとかね、ありますからね。
うん、
だ
からある程度そのお話を解説して全員にコメントを求めるみたいなのを、
うん、
よりシステマティックにやったらもっと進んだかもしれない。
そうね、
やってみて後で考えたんだけど、
うん、でその4人プラス語り部みたいなことでしょ。
そうそうそうそう、
語り部、
うん、そう、ね、ところがさ、そのあらすじに関してさ、それほどこう記述がないんだよね、ウェブ上に。
うん、
だからやっぱりちょっと資料が乏しくてさ、パンフレットでもさ本当にイントロダクションしかなくてさ、
うん、
ちょっと期待したんだけどね、その辺は。でもダメだったね。
そうか。
でやっぱりさ思ったのがさ、
うん、
あのテラスハウス、
うん、
あのパンフレットってさめっちゃ優秀だったんだね。
今更、
うん、いや我々にとってすごくいいパンフじゃなかった。だってさ字が一個もなくて、
うん、
あのお話の順番に写真がさ載ってんだよ、
うん、
超いいよね。
まあそうね、あの、うん、こう思い出すにはちょうどいい構成だったね。
そうそうそう、あの字が一個も載ってない感じがね、あもう頭緩くして見れるいいよさ。
見てるやつの程度もわかるし、
うん、
本当あのパンフはねお手本とすべきね、
本当に
パンでしたね。
ね、低能なんだけど、
はい、
実は有能なパンフっていうね。
今ね、あのこのテラハの話はですね、うん、劇場版テラスハウスっていうのをですね、アマゾンプロダクツで見に行った時の話をしてますよ。
過去やったんですよ。今ってまた新しいテラスハウスがやってんだよね。
ああ、ネットフリックスのやつね。うん。
そうね。
そう。いや、今ね、ちょっと改めて言ったのなんでかっていうとね。
うんうん。
ちょっとあの会社で一人あのバレーしちゃいまして。
あ、そうなんだ。でか。
はい。まあ絶対内緒でお願いしますって話はしたんですけど。
うん、
分かりました分かりましたって言ってたんで、まあ口が軽くなければバレないとは思うんですよ、僕が夜な夜なフー、うん、チャンピオンって言ってるなんてことをね。まあ腹決めましたから、よろしくお願いします、ね、一人あのこのねあのアマゾンプロダクツにリスナーが一人増えたということで改めて、
ね、今回の勤め先では割とその特に制限なしでやってます、
うん、
試しにやってみました。誰も関心持たないんで安心しました。
あ、そうですか。あバラしても大丈夫だった。
ね、誰も関心持たないんで大丈夫でした。
あ、そうですか。あ、
聞いてないと思います誰も、
ええ、
でも前の職場の時は聞いてる人はいました。
あ、ほんと、あ、鮫島さん言うんだね。
うん、そのそうですね、
うん、
あの言った最初に始めたポッドキャスト始めた時に一人だけあのそば打ち社の同僚に話したんですけど、 その人自体に聞いたという人がいてね、
うん、
エルシャダイ時代の同僚がいるんですけど、まあ、その人は知ってましたね。
そうですか、うん、まあそんな感じで、ハッシュタグをやっていきましょうか。
やっていきましょう。
はい、ハッシュタグというのはですね、ツイッターでハッシュタグアマプロとでつぶやいたものをですね、僕たちがこう読んでいくという、そして答えていくというコーナーでございます。
です。まあお便りのコーナーと、
そうですね。
いう感じです
ね。毎週やります。はい。で先週はやってなかったんで、まあ6月7日からですね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
誠一郎くん、アマプロロケの特徴、大経験行ってきました。中では収録しない。ランテン行ってきました。中では収録しない。東京芸大卒業制作展行ってきました。中では絶対収録録音しない。なぜなのか。あ、でもめんどくせえからだよ。
ああ、これね、わけがあって、うん、マイクと録音機がペアで必要なんですよ。で、我々録音機1個しかないんで、中で録音するってね、物理的に無理なんだよね。誰か片方の声しか入らないんだよね。
うん。
もし、H2N がもう1個あれば、首にかけるタイプのフリーハンドマイク、僕2個買ってあるんで、
うん、
そういうロケ収録は可能ですね。
もう、できたとしても、俺にこう編集する時間がないという可能性がありますね、サムネマさん。
そうね。
はい。そうですね。
そうでした。
はい。テッドさん。アマプロでおなじみのパンク町田氏登場。動物愛が半端ない。お馴染んでない。鮫島礼二が先走って紹介しただけで僕はあんまり。
次の、こう、ムツゴロウさんっていうのって、テレビ的にも求めてるんじゃないかって思うんですけど、
うん、
パンクさんね、ちょっと見た目がね、個性的すぎるんだよね。
うん、ちょっと愛らしさが。
うん。
ね。
むつ先生みたいな感じ、その見た目のこう、あれがないんだよね。むつ先生ってさ、見た目に反してすげえラジカルな人じゃない？
はい。
この人、鉄と手首ラジカルなんだよね。
抜けどこがないんだね。
うん。
うん、はい。
でもよく見るとね、目とか可愛いんだよ。髪型と髭かな、思うに。毛長すぎるのがさ、プロレスラーっぽくなっちゃうんだと思うんだよね。
テッドさんが紹介してるのは東京 FM、4時30分から松任谷正隆の明日もありがとう、ゲストは動物研究家のパンク町田さんということです。ユーミンの旦那がこんな番組やってるんですね。
ね、
はい、
明日もありがとうって、うん、AM ラジオみたいなね。
先読みありがとうですね、はい、
ね。
曽我さん、花井さんとスガッツさんのスイングがすごすぎるって。
うん。
これはあれですね。前回ですよね。トウモロコシの回の。
そう。メンヘラ電話相談でしたっけ？
はい。スカイプ相談？う
ん。スカイプ相談で、花井さんが登場しまして。それで、スガッツさんと吉田会長に迷惑をかけたと。
はい。としか言いようがないわ。
うん、割ととっておきのえぐい話をしてたんでね、ぜひ皆さんも聞いてください。
そうですね、花井さんというのはですね、アマゾンプロダクツの、外部職員的な意味合いのですね、メガマウスアイドルですね、はい、
そうですね、9月9日に、花井さんとコミコンキッドさん我々で、ネイキッドロフトでイベントやりますので、ぜひお越しください。
はい、やります、イベントやります。さ、じゃあ次行きます。純一さん、アマプロ539回拝聴、アマプロ動画チャンネルが地味に更新されていたとは見ます。アマプロ動画チャンネル、アスファルト8回、おそばマシーン回視聴、実況してない。おそばマシン会はゲーム実況ですらない。笑ったって。お前こんなものアップしてたの？
アスファルト8は、最近のアップデートで、
うん、
ソフトウェアから直接 YouTube にアップロードする機能がついたのよ。
うん。
なんで試してみたの。
あ、そう。
うん。ただ自分の音声入れられないから動画だけ上げることしかできない。
うん、
で、あの各アプリでもね、なんかね、そういう動画アップロードできる機能がややつき始めてる、うん、メジャーなタイトルのうちのいくつかには。
ああ、もうそんな時代ですか。
うん、我々もね、もう3、4年がかりでね、3000円を売り上げてる YouTuber ですからね。
3、4年かけて
3、4年かけて3000円も稼いだですからね、なんつったって。
ドモホルンリンクルですよ、
ちょっとずつね、
ピチョンピチョンで。
ぜひね、皆さん、あのプロ動画チャンネルも聞いてくださいね。
はい、誠一郎くん、
クソみたいなゲームがたくさん
見れるよ。次いくよ、誠一郎くん、今週の古戦コーナー、ダン吉直美って書いてるね。これ、ダン吉直美のおまけコーナーみたいに読んでくれってことなんでしょうけど、文字が全然足りませんね。
古戦、かわいそうだよね。
古戦はね。
もうやけくそだよね、あれね。
まあね。
あんなクソで、クソみたいなゲームね。
うん。
すごかったね。
あ、本当にあれだよね。ほら、うさくんがさ、にゃんてん動画を打ち切られてさ、割とこう、死んだ子の年を数えるようにさ、あの絵日記とかでもお話になられてますけど、ニャンテンドーのそのやっぱ失敗というかさ、あれはやっぱ現実の方が過酷だったみたいなところだよね。うさくんがどんなに考えてもね、もうクソみたいな現実の方が超強いっていう。だって古戦のさ、ゲームとかさ、うさくんだって考えないでしょ、あんなの。
そんな安っぽいのないよね。
ないでしょ。
しかも笑いどころもないからね。
うん、はい。木村優さん、岡田斗司夫さんが本については放送の内容の半分以上を自分の言葉で感想や説明等を加えていれば引用扱いになるので特に許可取りなどは必要ないって言ってたな。判例もあるそうなって。これアマプロとモテラジのハッシュタグがついてますね。
そうですね。ちょっと前にモテラジに出させていただいて、その時にファミコン通信っていうのをやっているという話をした時に、
うん、
まあその辺、こう、なんか特許みたいな、権利的にどうなんだっていうね、
うん、
ツッコミが豚尾さんから入ったんで、
はい、
まあでも、野人はワイドとか別に紙面、テレビ画面に乗っけてやってるし、いいんじゃないのって。
番組が古い。やってねえし、もう。
まあでも、ワイドショーとかは新聞やら雑誌やら直接ページを拡大して貼り付けてるぐらいだから、画像はそもそも使ってないし、読み上げてるだけだし、まあ問題ないと思いますけどね。
噂の東京マガジンとかそういうことでね。
そうそうそう。
ここにお任せとか。
うん。まあ本当に嫌だったら直接連絡来るだろうしね。
ね。
まあ、我々、角川さんとは仲良くやってるんで。
角川さんですよね。なんか、色紙を千何百枚書かせたと。
1600枚
か。
1600枚とおなじみの、角川編集部、
はい。あの漫画すごかったな。
買っちゃったよ、俺。
そうか。
すごかった。本当に胸くそ悪い。
胸くそ。
あんな無能は本当に首、なんで首にならないな、なんてね。すごいね。
相当明け透けに書いたからさ、あれ、内部知ってる人だったらもう丸分かりでしょ。
誰か分かるよね。少年エースだっけ？
エースだと思う。うん。
ねえ、やばいね、エース。
ねえ。
確かに、俺はエースで一個思い出があって、読者全プレイに1200円分の切って送って、帰ってこなかったことあるから。
え、それ、大事じゃない？結構。
うん。結構根に持ってるようで。
それだってそれ、読者プレゼントみたいなやつでしょ？リボンとか仲良しとか。そ
う、全員プレゼントという手で言ってるけど、1200円分くらい切ってよこせっていう不思議なプレゼントなんだけど。
うん。
もう、 随分前で戦国バサラに仕事してる頃だから、うん、その頃に少年エースでエヴァンゲリオンが連載中で、アスカのフィギュアみたいなのが全プレイで出たんだよね。
うん、
で、俺その時会社のスタッフの人の綾波かなんかのフィギュアをちょっと触らせてもらったら壊しちゃって、
うん、
これでお詫びしようと思ってたんだよね。
うん
おかげでお詫びできず。
お詫びできないわ。金は取られるわ。お前の信用は失墜するわで。
そう。
最悪じゃないですか。
踏んだり蹴ったりでね。
うん。
でもエースは買わないなって思いましたね。
すげえな、うん、担当そいつだったりして、
ね。
うん。
え、でも、真田元先生の担当とか、できないでしょ。
うん。
あんなの。
あんな
の。編集長も含めておかしなやつばっかりだったね。
名前なんだ、なんて言ってたっけな、忘れちゃったけどさ、なんか ね、なんか漫画家の人もがさ、やっぱこう戦々恐々っていうかさ、学ブルで読んでるツイートをさ、いっぱい見たんだけどさ、
うん、
今こう漫画のこう何教本的なことをやってらっしゃる木崎なんとか先生って方がなんかちょっと長めにつぶやいてて、はいはい、多分この、うん担当の方はこう学習障害的なことだとは思うんですけどもみたいなことは言ってて、
ああ精神的な疾患があるんだ、
じゃないの、あんだけこうちょっとこう責任感に乏しいことをやるっていうのはね、
飛ばし向きの嘘をつく人とか、
そう
今話してるのってタイトル今確認したんだけど、とある新人漫画家に本当に起こった怖い話、
そうですね、
いうタイトルです
ね。面白いんでね、ぜひ読んでみてください。
そうそう、嫌な気分になること間違いなし、
間違いないね、本当に、うん、
この漫画家さんも真面目だよね。
そうね、
そういうことは絶対やらない。
兼業で書いてたって言ってたからね。
ねえ、1600枚とか真面目すぎだろ、読者のこと考えすぎだよ。
1600枚でだったら1000万でも安いと思いますって言ってる人もいて、まあそうだよね。
そうだね、うん、カラーだよ、しかも
カラー
意味わかんない。
でまあフリーのさで、その何フリーの作業でこうフルカラーの色紙っていうんだったら、まあいろんなこう経費込めて、まあ、1万円って見積もっても不思議じゃないよね、うん、
そうね。ああボーノシだ、ボーノシ、
ボーノ、そうそうそう、ボーノシね、うん、
なんかちょっと雰囲気がさぼんやりしてる感じだよね。シャクライみたいだよね、
うん、
シャクライに失礼だけど、うん、シャクライっていうのはあの、カオスだもんねのね、
はい、
あの人はフリーの編集者だから。
はい、じゃあ次いきますよ。
はいはい、
ニョロ88さん、私はあのジングルで筆川さんを塩川さんだと思い込んでました。モテラジアマプロのハッシュタグですね、
モテラジでは前半が終わった後に必ずアマゾンプロダクツ遊びのラジオのコマーシャル音源を流してくれるんですよ。
はい、
それのことですよね。
そうですね。あれ撮ったのもういつでしたっけ？
僕が関東に戻ってきて間もなくですから、2009年とか8年とか
今年が
この辺じゃないでしょうか。
今年2017年？
そうですね。
すごいね、もうそんなに経つんですか。
なんかあれだね、そろそろアップデートしてもいいかもしれませんね。
遅えよねえ、まあでもなんかあのモテラジ聞いてる方はあれにこう愛着があったりするっぽいんでね、
うん、そうね、うん、アマゾンプロダクツアセミヌラジオだと思っていましたっていう人も、
はい、いろべさんですね、やじべさん、鮫島さんの出演によって明るみになったジングル音声の聞き取れてなかった問題あずアマゾンプロダクツアセミヌラジオ
確かに聞き取れそう、聞こえなくもないよ、
うん、ね、 遊びですからね。
そうなんだよね。
はい。ですね、誠一郎くん、砂月さんの引用をリツイートしてますね。砂月さん、バンドとネットラジオは女と金で揉めると聞いてたので、新鮫島礼二との三角関係、これは花井直ですね。YouTube の広告収入の分配でアマプロが開催しないか心配。大丈夫です。新鮫島礼二を、取る展開にはならないし、 YouTube の広告収入で買えるものはうまい棒だけです。
YouTube 3000円も稼いじゃったからな。
あ、それは揉めるね。
3000円だぜ。
300円じゃなかった、3000円か。
300円だと振り込まれないから、3000円超えないと振り込みされないんで。
そうね、
ね、
まあ、ランチ3人で行ったら終わりですよ。
終わりっすね。4年分がそのランチで消える。
はい。
新鮫島レンジャーむしろその押し付け合う感じ。
押し付け合う。爆弾がドカーンみたいな。
ドカーンってなるから。
虐待ゼビウスですからね、本当に。
ね
え。はい。のんたろうさんが、はてなブログで、またハッシュタグアマプロで書いてらっしゃいますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらも、ぜひ皆さん読んでみてください。誠一郎くん、いきなりバンナムが黒人 VR は難しいと思います。段階を経てねって書いてますね。
そう？
はい。これは鮫島さんが黒人の VR ルームメイトを作ってほしいみたいな。
差別だな。差別。
それで吸い付くような肌と肌を重ねたいみたいなこと言ってましたね。
言ってない、それは。
あ、言ってなかった。ごめんなさい。
言ってない。
はい。ケンタロスドアラジ DJ さん、アマプロ鈴木みそ先生会めっちゃ面白いな、こういうのドアラジでやりたい。 ありがとうございます。
あ、褒めてもらったのかね。
まあ、鈴木みそ先生会はね、大変こうみそ先生のこうサービス精神みたいなのがはじけて
る。みそ先生だからよかったんだよ、ね。
できない、柴田亜美とかじゃ。
あっても話すことないから。
ないから。って話を前にしたよな。
漫画も読んでないし、別に。
こ
んなには。
ねえ。はい、じゃあ、どんどん先行きますよ。誠一郎くん、ふとしんにも渡部の歩み方を見てイライラしてほしい。見ないから。
渡部の歩き方って何？
なんだろうね。なんか、多分あれじゃないですかね、酒場放浪記みたいなやつじゃないですかね。で、あの人グルメだからさ。
あ、アンジャッシュの渡部ね。
そうそうそうそう。
あ、イライラしそうなね。
そうですね。
でも渡部さんはね、むしろ甲子園の話してほしいな、グルメとかよりも。
そうですか。
なんかこの人のこのグルメのやつはまあすごいね、こう広く受けるっていう意味ではいいんだけど、
うん、
なんかさ、ホイチョイプロダクションっぽいじゃん。
うん、はい。
はい。
じゃあ、誠一郎くん。君の三部作。君の名は、君のまだだし、君の膵臓を食べたい。そうですね。
うん。
尾道三部作みたいなもんですか。
ね。
君の膵臓を食べたいは、もう、どんな話かは全然知りませんけど。
多分、カニバリズムじゃないの
かな。ああ、そうか。あれか、あっちの方か。人食い大統領アミンみたいな。
そうそうそうそう。
でらーって。
うん。なた持って襲いかかってくるね。
ああ、そっち見るべきだ。
死体から膵臓だけなくなって。
君の膵臓を食べたい。っていうやつか。そっちの方が面白そうじゃないか。
ブチブチって腹からゴールドライターみたいに膵臓を引きずり下ろして。
ゴールドライターン の必殺技は抜き手っていうことをちゃんとこう説明しないとね。
そうね。ウォークライターはスーパーロボットにしてはね、結構地味でね。でも残酷なんだけど、うん、直接手を敵の体内にねじ込んで、心臓部をもぎ取って倒すっていう。
あれはね、あの、なんだっけ、あの、監督の、なんとか、監督曰く、うん、こう、うん、子供のね、
うん、
子供の友達のロボットですから、うん、剣とか銃とか持たせちゃダメだって。
持たせた方がよかった。
結果抜き手になったってすごくない？
すごい。結果それなの？誰が止めなかったのって思うよね。これだったらよりグロテスクに残虐に、ね、なったもんね、うん、
これだったら剣の方が良かったっていう
ね
えはい、誠一郎くん、アマプロは今までフトシンが一人で一国道芸をするポッドキャストだったよね、わざわざサブアカも作ってって。あ、そうなんですよ、あのイマジナリーレイジだったんです。
そうです
これ今そうですってちっちゃく言ったのも俺です。
そうそうそう、真っ暗な部屋で一人で収録してますよ。
そうしてます。そう、これも僕が言いました。
そう
やりづれよそうですね、はい、ゲンアさん、アマプロの二人がいつも通りイチャイチャしていても淡々と喋り続ける吉田会長、ディスってんの？そうですけど、デュフフフフって。こんなやりとりしてましたっけ？
全然覚えてない。
全然覚えてない。もう、聞き返してないから全然わかんないです。
うん。そうだったんだね。
同じく、ふーちゃんの餃子比喩をかたくなに拒否する吉田会長面白い。俺、餃子で何を比喩したの？
いや、覚えてない、
ね。全然覚えてない。木村優さん。吉田会長のマルクス主義的唯物史観という言葉を声に出して言いたい日本語。ああ、そうですね。ね、ニーチェは地獄に行ってるっていうのだけを把握してれば大丈夫ですね。
ああ、なるほどね。幸福の科学の世界観では。
そうですね。
こういう設定になってますよね。
はい。そうか、この2週ほどは、コラボウィークだったんですね。鮫島さんがモテラジ行って。
ああ、そういえばそうね。
うん。全然把握してなかった。
モテラジ。まあね、奥さんにモテラジに出るんだって言ったら、あ、なので出たって、方々から文句言われるだけなのによく出るねって言われた。
嫌み。言われた文句。
忘れてたって。忘れてた、そうだったって。叩かれまくるんだったって思って。うん、探せばたくさんあるんでしょうけど、あんまりあえて探したくはないです。
探さないが基地ですね。
ええ。
はい。ということで、ハッシュタグは以上となります。ありがとうございました。
はい。じゃあ、ファミコン通信ですね。
はい。今週は、
2017年6月29日号、表紙はパズドラ。
はい、うん。
5周年記念の総力特集だそうです。
そうですか、パズドラ5周年だ。
そうだね、5年も経ったんだね、
うんうん、久々あれですよね、松下進先生ですよね。
そうね、
この下手さはそうだよね。
下手さっていうか、まあ松下さっていうか、
うん、このさ、裏表紙の方のさ、
うん、
この白いやつ、
うんうんうん、
これやばくない？
また手に尻が生えてるよ。
あ、本当だ。手に尻がってもうわかんないよね。もう昔のネタなんでね。
昔の初音ミクが松下版の初音ミクのイラストが表紙だった時に、手のひらがもうモリモリに盛り上がりすぎてて尻みたいになってるんだよね。
そう。電子の妖精の初音ミクちゃんの手がね、尻みたいになってて。
うん、
それがもう面白くてもうゲラゲラ笑ってたんですけど、
そうそうそう、
松下先生もう本当にもう下手だな
いやでもね、ありがたいことよ、こんな相性の悪いイラストを松下タッチでね、
うん、
書き起こしてくれるんだよ、
うん、
正直やってらんないと思うんだよねや ぱプロだなと思うよ。ちゃんと自分のスタイルを崩さず、やることをきっちりとやるというね。
このネッキーのさ、右と左にいるさ、やつとかさ、多分パズドラの中ではイケメンの人だと思うんだけどね。
そうなんだろうな、ね、パズドラはもう、全然やってないからね。誰なんだろうな、これはね。
うん、わかりません。じゃあ、先進みましょうか。
はいはい。
はい。
あ、ガンホーの見開き広告。
新モンスター。
続々登場、ますます進化し続けるパズドラ、うん、なんかアートも随分立派になりましたね。
アート良くなったね。なんか
ね、
うん、
あんなパチモンのビックリマンシールみたいだったのにね、昔は。
多分ね、良くなったねっていう比較対象が俺の言ってるのと鮫島さんの言ってるの時期が違うわ。多分鮫島さんの言ってるパズドラ良くなったねは最初期でしょ。
最初期だね。そこの時しかプレイしませんでしたしね。
俺が言ってるのはね、パズドラの多分3年目かよぐらい。
ああ、そっか。
うん、
その頃はまだやってたよね。
3、4年目。いや、俺ももうやめてたけど、
うん、
あのね、その頃のね、パズドラね、あれだったんだよ。あのキャラの周りにね、無意味なエフェクトをつけてた頃で、それがね、すっごいかっこ悪かったんだよな。無意味だったんだよ。なんか
無意味だったんだ。
そのキャラの周りにこうぐるぐるってこう、うん、楕円状のエフェクトが必ずついてたんだよね。
へえ。
それが別にこうキャラクターの動きに沿った感じとかじゃ全然なくて、
なるほど、ね、コピペで乗っけたようなエフェクトだったわけ。
そう、そんな感じ。絵を豪華にするためのエフェクトだったからさ。
はいはいはい、はい、
多分あの頃が一番ダサかったんじゃないですかね、最初期よりも。うん、
そこまで。
はい。でも今は全然こうエフェクトにこう動きとか、
お金があるから。
うん、
やっぱり発注もね、たくさんの絵描きさんにちゃんと十分な時間を与えながら作画してもらってんじゃないの？
こ
んな
だと思いますよね。はい、じゃあ進めましょう。お、ミンゴルがニューとして出ますね。
プレステ4で出るんだ。
はい、これ
まだやったことないんだよね、実は。
まだキャメロット作ってんのかな。
そうじゃない、
うん、
だってキャメロット以外に頼む意味がないもんね。よっぽどの不祥事でもしない限りはね。
そうだね、うん。あのミンゴルの次のさ、
うん、
ファイアーエンブレムエコーズの広告があるんだけど、
うん、
特別な性能の剣や盾、美味しい食料限定配信って書いて
あ
って、
どういうこと。
セブンイレブンで受け取ろうって書いてあって。
あら、え、なんかくれんの。
なんかくれるみたいですよ、セブンイレブンで。
ファイアー、あ、剣と盾も絵があるよ。なんか剣がちょっと7っぽい感じの。
セブンイレブンだから。
うん、盾もなんか時計の11時を指してる。
本当だ、憎いね。セ
ブンイレブン、いい気分になってるよ。
いい気分。あ、あれじゃない、食料の方がいい気分になる。
マジで俺いい気分になるから。
食料じゃなくて薬だった。うん、
これマジ飛べるよって。
気持ちいいよっていうね。セブンイレブンもそういうことやるんですね。憎いね。うん、
そうか。3DS でもう出てるんだもんね。
うん。はい。関東スクープ。レベル5コンセプト。
うん。
コンセプトってのは、稲船さんの、
うん、
と会社ですよね。
でも稲船さん、まあ、例に漏れず、ご多分に漏れず、カプコンから独立したクリエイターらしい感じでしたよね。カプコンから、カプコンじゃもう王様だったんでしょうけど、
ええ、
独立した途端にね、
まあね、
この、なんていうか、 こう真実が露呈するというか
でもこれでかい話ですよ。レベル5とこう稲船さん の, そのコンセプトのこう合同会社みたいなのを作るそうですね。なんか、
なんでそんなことするのかね。
なんですかね。
経営とクリエイターの両方を見るのはすごく難しい。基本的に別物だから。ところが木野さんはそれをうまく両立させているとか言ってる。
はあ、
ゲーム開発の司令塔として人を動かす力がすごいですって日野ちゃんが持ち上げてるね。
おお、そうですか。
うん、
日野ちゃんが。
わかりやすく言うと、コンセプトとレベル5の思いが一つになった会社ができるんです。
はい、
確かにコンセプトからしたら、コンセプトになってからの実績ってほとんどないじゃない。
うん、
ねえ、なんかちょっとロックマンのパチモンみたいなのを作って滑ったぐらいじゃん。あとはペンギン三国志とかも
作
らなかったですね。ねえ、
なんかデコトラの変なゲーム出してたような気するな。
あ、本当に
稲船プロデュースで。それはコンセプトと関係ないかもしれないけど、
うん、確かに何が狙いなの。もう飽きたのかな、
コンセプト。分かんないけどね。
合体しとけば食いっぱぐれないしね。
うん、
レベル5からしたらうさんくさいけどネームバリューはある人がやってくるんだから、
うん、
いいのかな。
そうですね。でその第1弾がドラゴン&コロニーズっていう。
ドラコロ。
ドラコロわあ、もうなんか、
うん、
相性までこう、もう想定済みのタイトルみたいな感じですね。
ね。
はい。
まあ、ちょっとその、なんていうか、100人中68位ぐらいなんだよね。
どんなゲームですかね、このドラコロ。箱庭な国、ハコロニーで始まる気ままな王様ライフ。は
あ、でも分かんないよね、こんなの。どアプリだよね、iOS って
書い
て
あるから。はい、うん、iOS、Android ですね。
キューブ状の、世界をクラフトすると。
うん。
マインクラフトとソシャゲの合体みたいな感じ？
はい、はい、はい。気ままなライフってバトルもんじゃないの？なんかね。
うん。
あとなんかあれだね、あのなんかレベル5はなんか気ままなライフ多いな。
気まま好きやね。全然気ままじゃないけどね、やってみて。
うん、
ガチガチにシステム組まれてるやんって思うけど。敵のファンタジーライフとかさ、敵の出現場所もさ、
うん、
パターン化してるしさ。本当に作業だったなあれ。
はい、
うん、キューブ状のこう足場が合体するんだって、紋章面のところで。
はあ、
合体する2つのハコロニーが合体するとバトル開始。
うん、全然気ままな王様ライフとはみたいな。戦いたくないって人はどうしたらいいんですか。
人間と巨獣と大砲という三組の関係になるんだって。大砲は巨獣に強くて、巨獣は人間に強くて、人間は大砲に強い。
はい。
俺三組嫌いなんだよね。全然覚えらんないんだもん。火はね、うん、水に弱い。
うん、
ね。そこまではわかる。
はい。
ね。で、火が木に、緑に強い。これもわかる。
わかる。
うん。緑が水に強い。これもわかんない
。釈然としないよ、そこで。
そう。
腐んじゃん、みたいな。
ね。
水に浸したらよ。
そうだよ。根腐れするだろう。だから三組の構造はイメージしにくいんだよな。
うん、でもさ、もうその基本中の基本の何、
うん、
火、水、木でさ、 木のとこで釈然としないんだったらもう無理だよね。
だから俺は思うんだけど、パズドラでもモンストでもあったけど、闇と光の属性ってあったじゃない、
うん、
これでいいんじゃないかな、
うん、
ダメかな。なんか間に合うと思うんだよね。
すくみってないけどね、
うん、
互いにこうぶん殴り合う特性だから。
そうだよ、うんうん、だからそこはあの戦術でうまく運用しないとダメってことじゃない、うん、まあだって、うん、さあ格ゲーじゃないんだからさ、うん、3すくみなんてなかなか成立せんと思うよ、
うん、
いやしてんのかも知らんけど、うん、ねえ格ゲーはね投げ打撃ガード、
うん、
の3すくみっていうのはすごくわかりやすいけども、
しっくりくるがさ、そうそうあると思うなよとは思うよ、うん、この人間大砲巨獣がさ、なるほどしっくりきた、これで遊びやすいねって誰しも思うかっつうと、まあ思わないよね。
ね、
うん、
これ
だって人間が大砲に強いと思わないもん、あんまり。
そう、そこよ、うん、大砲に弱いよね。
弱いよ、当たったらもう爆死ですから、粉々になって死ぬんですから、人間は誰よりも弱いんですよ。
そうそう、
巨獣よりも大砲よりも、
うん、アフリカの方のじゃんけんでさ、アリと人間とゾウっていうのがあったよね。
あ、そういうのあるの。
うん、あのロックペーパーシザースがさ、世界的にはさ、うん、一番流通してる3組じゃない、
はい、
グイチョキパーって、
うん、
なんかその昔読んださ世界のじゃんけんみたいなやつでさ、
うん、
アフリカだったと思うんだよね、ゾウが出てくるから、
うん、
ゾウ、人間、アリっていう三すくみがあるらしいんだよ、
はあ、
ね、アリはね、ゾウに強いの、
うん、
で、ゾウは人間を踏み潰すから強いの、
うん、
で、人間はアリに対して一個ずつ指で潰せるから強いっていうことらしいんだけど、
うん、
やっぱりどうも完璧な三すくみってないのかもね、
うんまあね、
うん、
まああの何、非非水木の言い換えも大概にしろとは言いたいね。
そうね、
はい、じゃあちょっと飛ばして、トップ30いきましょうか。
はい
はい、今週はですね、1位から鉄拳7、聖剣伝説コレクション、マリオカート8デラックス、月友、モンスターハンターダブルクロス、
うん、
イース、これは8かな、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド、シーン、ドラゴンボールヒーローズアルティメットミッション X、 ウルトラストリートファイター2となっております、うん、そうですね、スイッチが強いですね、あといつの間にか出てたイース8、
なるほど、いい生徒ね、いつの間にか出てた ね。
そうですね、
ナンバリングタイトルの最新作ってことだよね。
うん、
すごいね。
まあ好きな人はやってるでしょうね、
うん、そういえば私この前プレイステーションストアのセールでさ、
うん、
人食いの大足トリコ買いましたよ。
あ、そう、
うん、まだプレイしてないんですけどね。買いました。とりあえず安かったんで、なんかいずれは実況とかに使えるかもしれないですよね。
ですね。はい。さあ、期待の新作トップ30、ドラクエ11の PS4 と 3DS が1-2となっております。
うん、
ファイナルファンタジー7リメイク、スプラトゥーン2、アライアンスアライブ、キングダムハーツ3、ファイナルファンタジー7、ん ?7 か。ザ・ゾディアック・エイジ。あ、じゃあ7じゃない、12だ。ごめんなさい。
俺が書いたやつね。
そうだよね。
うん。
英雄伝説、ミンゴ。
もう、あと1ヶ月もしないうちに出るんだ。大変だな。
おぉ。
もうまだ出なくていいよ、年末まで出なくていいよ。
そうですね、
はい、出たら やれないじゃん。でもやってたって、ね、
まあね。あとあの最近こう話題になってるあの期待のルーキートップ10に本当にいなくなっちゃいましたね、
うん、
ラスとレムナント先輩が
ついに消滅、
うん、除籍ですよ、除籍、
除籍10年しすぎで除籍8年までなんだよって、
ね、要は PS3 の期待のタイトルを入れはもうなくなったってことだよね。
PS3 がもうちょっと世代交代ですからね。
ねえ、でもプレイステーションポータブルの機体の新作は載ってんだね。
後ろレベル5、
マジかよ。
もうどこにも出せないんだよね、 PSP なんて
ね。
ステップ低すぎて。
へえ、なるほど。じゃあ次いきます。新作スクープ、ディシディアか、これはファイナルファンタジー NT だそうです。
はあ、はい、
これ PSP のやつの続編が PS4 で出るってことなんですね。
何ページですか？
28ページ。
ああ、ディシディア、
うん、
あ、はいはいはい、そうですね、
はい。ビータでは出ないんですね。
スペック的に厳しいってことなのか、うん、アーケードだっけ本来。
いや、最初は PSP だったような気するな。
うん、
そうだよね。
そうね、うん、
その後アーケード出たかもしれない。 で稼働したか、うん、
なるほど。ファイナルファンタジーの主役たちが集まってどつき合うゲームだよね、
うん、FF のエクストリームバーサスみたいな感じ。
そうかそうか、
ね、
ね、おしゃれでいいんじゃない、うん、ね、まあ、全く用事がないんでいいんですけど、
はい。さあ、じゃあ、この先なんか鮫島さん気になるやつありますか？
うん、ドットハッカースキップして、
うん、
アーク、
うん、
サバイバルエボルブ、
お、これいいじゃないですか
ね。パソコンゲームだったんだね。
うん、
アークがプレステ4で移植販売されると、恐竜たちを弓矢でこうサバイバルしていくってことかな。
あれみたいじゃないですか、なんかあの騎士大室、恐竜大紀行みたいな。
うん、
うん、鳥山明が熱心に読んだ漫画でおなじみの、
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。当時その独壇場でトップ取ってたドラゴンボール書きながら、今週の恐竜大紀行はどうかな、ワクワクって10週ほど楽しんだっていう。
すごいね、
あの伝説の。まあでも SF っぽいんですかね、これ。恐竜たちが闊歩する謎の島でのサバイバルゲーム。
うんうんうん、うん、謎の島ね。
はいはいはい。
まあ恐竜を現地調達するんだ、うん、恐竜を指輪で殺してなんか素材集めたりするのかな。
自殺刀みたいな感じですかね。
でもこれただの恐竜じゃないよ、なんか翼が生えて火吹いてるやつもいるよ。
そうだね。
あとなんかその右上のやつの一個下にはなんかメカ T レックスみたいなのがいる。
あ、本当ゾイドみたいなやつ
ね。
すげえ適当だなこれ。全然恐竜大紀行じゃなかった。
自分自由じゃないか。
はい、じゃあ次行きましょう。
次は、あ、インプロージョン、スイッチ。
はい。
これ出るんですね。これ iOS で出てるクォータービューのアクションゲーなんですけど、これはね、ちょっと値段張るんですよ。iOS で1200円したんですよ。
うん。
で、一応当時としては最先端のグラフィックだって言われたんで、もう買ったんですよね。
はい。
1年半ぐらい前かな。
うん。
すぐ消しちゃった。まあ画面小さいのと、
うん、
バーチャルパッドではやっぱりね、ちょっとやりづらかったですね。
ねえ。
うん。ディレイ入力によって、コンボが変化したりとかして、まあまあ見どころもあったし、成長要素もあったんですけど、まあアプリで頑張ってやる感じじゃなかったんだよな。高かったけど損したな。
まあ、でもそこに来ると、スイッチだったらね、ちょうどいいかもしれないですね。
そう。だから、スイッチで出すっていう判断は、すごいいいんじゃないかな。インプロージョン作ってるメーカーって、ここのページではフライハイワークスってなってるけど、実際の、制作スタジオは違うんだよね。
あ、そうなの？
うん。どこだったかな。
じゃあ、販売みたいなもんか。
そうそうそう。あ、レイアーク、あ、いいのか。レイアーク？レイアークって書いてある。フライ、あ、そう、開発はレイアークですね。
うん、
レイアークゲームス、
うん。
で、ここのね、開発会社ね、4つぐらい出てるね。ビーモと、サイタスと、インプロジョンとマンドラ。
うん。
マンドラがね、ちょっとバグっぽいとこも多いんだけど、
うん。
すごい可愛いんだよね。
おぉ。
マンドラおすすめですよ。10分ぐらいは楽しい。あのね、マンドラのいいところは、ゲームがどうかっていうよりも、メインテーマのね、主題歌がね、すごいのんきでいいんだよね。
ほう。
そこ聞いてみてほしいですね。ちょっと今、CM 流しますけど。
あ、こういう絵の、あ、こう、なるほどね。あ、これ10分ぐらい楽しそうだな。
そうそう。この主題歌がね、可愛いんですよね。うん、まあ、そんな感じですね。
はい。
うまくいくといいですね。
そうですね。お、クロスレビュー。今週は、あ、残念。古戦はありませんね。
お休み？古戦。
お休みです。ごめんなさい。来
た。
でもね、鮫島さん。
うん。
今週は、ガンボルトですよ。
あ、ついに出た。
やった
ー。マイティガンボルトバースト。
はい。なんと。
あ、8888って。
ねえ。
ゴールド電動じゃないですか。
はい。なんとあれでしょ、この、マイティナンバーナインの人でしょ。
そう、マイティナンバーナインのキャラクターも出てくるんだよね。
と、ガンボルトが、夢のタッグっていう。うん、
ねえ。
ねえ。
どっちも、この、横スクロールだから、これは、ね、相性はいいですよね。
そうですね。
ロックマンタイプですかね、どちらも。ロックマン X とロックマンがなんか
ね
共演してるみたいなイメージ
っていうか本家じゃないから なんと言っていいやらですけどもなんですかね、こう漢字で言うとこうダイヤマトって感じですよね、
ダイヤマト感ね、
ダイヤマト感がありますよね。松本零士の絵なんだけどダイヤマトっていう
でもまあ決してね、クオリティは低くないと思うんですよね。
ああ、もうそれは安心のインティですからね。
ねえ、
はい。あとはあれですね、ここ数週間こうネタにしてたゴッドウォーズが8888と、
あのボンデージ、なんか変態っぽいコスチュームの金太郎とかでしょ、はい、
そうですね。
で、沢木ちゃんがイラストをやってるという。
あ、そうでした、
ね、
モンスターが
モンスターって
モンスターデザインが沢木ちゃんですかね。
沢木ちゃん、
はい、
いや あのね、この、アライアンス・アライブ・ゴッド・ウォーズ・マイティ・ガンボルト、どれもちょっと面白そうですよね。
うん。
で、一番左の、激ヤバランナー・ハバネロっていうのがあるんですけど、
はい。
ランゲームなんですよ、いわゆる。
うん。
で、森の妖精さんを操作し、様々なギミックをかいくぐっていく横スクロールアクション。ランゲームなのに7点なんですよね。
はい。
4つも7点取ってるんですよ。すごくない、うん、ランゲームだったら、うん、もうありきたりすぎて、ね、6、5、6、6みたいな。
うん。まあ、
なりかねないじゃないですか。
そんなに変わらない感じあるけど、まあ、7、7、7、7っていう、この、並びが、割と鮫島さん的には気になるってことですね。
気になる気になる。こんな高得点でいいのかな、
うん、
流した感じでやったのかな、うん、ね。
ランゲーにしては高いっていうので。
高いよね。うん、でかさん、ランゲーとかやったことあるんですか？
いや、ないですね。だから、そこら辺のあれがよくわかんない。
マリオランもないの？
あ、マリオランはありますよ。
ランゲってさ、なんかさ、どうせいつか死ぬんだしって思うとさ、なんかさ、
うん、
やる気しないよね。すげえ単純すぎてさ、
うん、
なんか、右にしか進まないしさ。
だマリオランさ、すごい感心したんだけど、なんか続けらんなくて。
うん。
あれ一体何なのかな、よくできてるな、すごいなって思うんだけど。
そうなのよ、
うん。
あんまり続けらんないんだよな。ちょっとね、相性ありますよ。Not for me だったのかもね。
ねえ。不思議。よくできてるのと、こう、中毒性があるっていうのはまた別の話ですからね。
ねえ。
はい。さあ、今週は、ジャンル別ゲーム総選挙、シミュレーションゲーム総選挙みたいですね。
お、シミュゲーは結構好きですよ。はあ、なんかあります？
あ、20位のシムシティ。これは楽しいですね。スーファミのやつ。
シティね。
ええ。
うん、よかったね、あれはね。ええ、みんな、結局道路いらないんだよね。
うん。
だからさ。
全部線路になって
そう。渋滞起こるから。
うん。
なんか違くねって思わない？なんか違うじゃん。そうそれ、街じゃないし、もう。なんか。もうその、穴をついてなんかだし。
何？こう、思想としてはさ、そう、もう山手線を全部輪っかにしちゃうみたいなもんでしょ、う
ん、そうそうそう。
それでこう、右にこう、右回り、左回りをガタンゴトン動けばいいじゃんって。歩く道路。
山手線に全部客車で繋いじゃえばいいんじゃないのみたいな。
うん。ねえ。
そうそう。
あとは原発とかね。
うん。
うん。
ああ、そうね。原発もありましたね。メルトダウンよくするんだよね。
うん。
あったあった。
はい。
あとはファミコンウォーズもありますね。ファミコンウォーズシリーズとかやったことありますか？
いやー、いつもやろうと思ってやれてないとか。あ、でも DS はちょっとやったかな。
ああ、DS で出てるっけ？
DS、ファミコンウォーズ DS はあったよ。
あ、そうなんだ。
うん。
おう、そうなんだ。いいね。アドバンスで1、アドバンスウォーズ1、2だよね。アドバンスの時は、
うん、
リリース予定だったんだけど、911の事件があって、延期になっちゃって、それから随分経って、1、2まとめて出たんだよね。
ものすごいタイミングだったんだね。
ねえ。
うん。
ゲームボーイ時代に、ゲームボーイウォーズターボでよく遊んでましたね。うん、あとはスパロボじゃないですか、16位。
ああ、スパロボね、スパロボアルファ、これは、シリーズにとっては、こう、画期的なものだったんで、うん、まあ、入っても、まあ、納得かなと。
うんうん。
まあ、これの大問題なところはさ、うん、PS1 でアルファ出てんだよね、これね。
うん。
でさ、PS1 ってさ、スプライト能力激弱じゃないですか。
うんうんうん。
ねえ。でも頑張ったっていう、まあそこが、まあ、 良かったんですけど、それ以前にさ、その第4次スーパーロボット大戦、Z か、
うん、
っていうのがあのセガサターンで出てんだけど、
うん、
これがさあの開発がウィンキーソフトで、
うん、
ウィンキーソフトって全然開発力ないんだよでさあのスプライト能力が激強のサターンなのにさ、いつも通りの一枚絵でさ、あの、
うん、
何こう右から左に動いてこう体当たりドカーンみたいなさ、アニメーションが一切しないみたいなアホなゲーム作りやがってさ。
でアルファの頃はもう随分動いてたよね。
だからアルファからウィンキーが外れたんだよ。
ああ、よかったじゃん。
そう、でもさ、もうさ、もうちぐはぐさが半端ないじゃない。
うん、
そのハードの特性で言ったらさ、そのサターンでこそその 2D でうねうね動くやつ作りゃよかったんですよ。
いや本当に、なんでサターンをチョイスしなかったんだってやっぱドリームキャストだからしょうがないのか。
サターンをチョイスしたさ、その当時のそのセガバンダイになる予定だった頃のバンダイはさ、まあそれはそれで良かったんだけどさ、まあ開発会社がアホだったってことですよね。
ね。
うん。サターンで出てればね、アニメーションもうねうね動いて、しかもね、あの日立のね超いいサウンドチップで音も最高のスパロボが遊べたというのにね。
ね。
残念です。
シミュレーションゲームにはときめもセカラ対戦も含まれてますよ。
はい。
カンコレか。
そうですね。
女の子ゲームが14位と13位、11位に入ってますね。
うん、
どれもやったことないですけど。
ときメモはなんか恥ずかしくてやれなかったな、俺。
ね
え。
うん、よっぽど攻略が難しいっていう話ばっかりをね、ファミ通を通じて。
うん。
知りましたけどね。
ねえ。やれば楽しいんだろうなって思いながら見てましたけどね、皆さんこう盛り上がっててね。
うん、えー、ね、
はい。鮫島さん、なんか気になるやつありますか？
このページだとね、ないですね。
まあ、で、1位までで。
そうね。あ、戦場のバルキュリアが4位ですよ、意外。
はい。
これは体験版面白かったな。
体験版止まり。
でもなんか今後 PS4 にリマスター版出る予定じゃなかったっけ？
あ、そうなんだ。
あ、出てるんだ、もう。2016年の2月にリマスター版が出てますね、プレステ4に。ね、以降のシリーズがどんどんこの、ギリギリミリタリー色、リアリティのあるミリタリー色を残しているこの一作目のデザインから、
うん、
だんだん、チャラい感じになって、
あの、これじゃないになっていくんですよ。セガ特有のね。
ね。
セガおなじみのこうナンバリングでこれじゃないになっていくっていう。ね、確かね、あの、バリキュリア2でもうなんか学園ものになってたような気するんで。
ひどいね。
お前はバカかっていう、
うん、
なんで受けたか分かってねえっていうね。本当にセガらしい。
シミュレーションゲームってさ、リアルタイムストラテジーも入るのかな。ランクには一個も入ってないですね。
入ってないんですね、そういうことはね。
リアルタイムストラテジーは含まれるよね。だったら、プレステ2の突撃アーミーマンを入れたいな。
うん、割と鮫島さんのこう、オールタイムベストに入ってない？
突撃アーミーマン。うん、RTS を知るきっかけになった重要なタイトルで、カプコンがローカライズして販売してたんですよね。
うん、
あれは面白かったですよ。あの、プレステ2のパッドで、これまで RTS といえば、あの、マウス、で操作するっていうことしかなかったわけだから、
はい、
それをパッドでうまいこと落とし込んだっていうのはとっても良かったって評価されてましたね。
うん、
面白かったですね。あとは信長の野望とか、ランクはギリギリ入ってますけどね。
そうですね。 初代が入ってますね。
ね、僕がやったのは天下創生からですけど、うん、あ、違うか、乱戦記か、乱戦記からですね。 XBOX でやりましたね。で、1位が桜大戦だったね。
うん、
人気あんだね。
まあね、
ウォーシミュレーションの部分が全然アピールされてないから、いまいち何のゲームかずっと知らないまんまだってこの1位のページのさ、うん、右側のあの真ん中ぐらいのところがゲーム画面だよね、これ。
そう
なんかアニメかなと思うじゃん、うん、それでもね、いろんなマルチメディア展開してすごかったですよね、うん、舞台とか。
そう、桜大戦の舞台ってさ、もうちょっとすごすぎない、
うん、
田中真由美とかが出てんだよ、素面で。
あ、すごい、
うん、ちょっと異次元でしょ、
うん、ねえ、
ね、
横山さんは、10年間歌謡ショーをやってたそうですよ。
すげえ。
ジャズダンス日舞に立て稽古付けでした、
うん、そうそうそう、ね、だからその今さ、あの何、あの獣フレンズのさ、うん、あの舞台をさ声優さんがやってんですよ。
ああ、中の人が、
中の人がね。まあでもそれはさ、わかるじゃない、あの、
うん、
若い人だしさ、
アイドル声優
的な。アイドル声優的な。まあ顔もそこそこですよ。
うん、
でもさ、桜大戦はさ、もう桜大戦出てる時点でもう中堅か大御所なんですよ。
田中真由美とかもう大御所だよね。
超大御所がさ、なんかコスプレしてなんか舞台やってんの、すごいよね。それ見に行ってんだよ。
さすが。
信代とかキャスティングされてたらそこに出てんだよ。
出るでしょ。
ああ。
すごいね。
ね
え。ね、稽古漬けでね、
うん、
本当にヒロイ王子は稽古熱心だからね
やめろそんなことはないです。千太郎は大丈夫。そんな
演技指導とかしてたんでしょ。
やめたまえなんでやめたまえって
何もおかしなこと言ってないですよ今のところ。
そうだね、うん、
実際自分が、ヒロインさん自身がそう言ってたんだから間違いないでしょ。
う
ん、
そう
ね。AKB の人にも演技指導してたんで。
はい。
信じなきゃ。うん、はい。
お、特集パズドラ。パズドラ5周年記念特集。まだ5周年なんだね。っていうか。
っていうことは、2012年だったんだ。
うん。なんか、そうする、考えるとさ、この5年って結構な激動だね。
ね
え、うん。
アプリ界の発展がすごいな。どんどんその、ハードのスペックがさ、すごい感覚でグレードアップしていくからさ、
うん、
コンシューマー機とはまた違った進化の仕方するもんね。
してる。だ5年前のスマホの 3G 回線で、快適に動くゲームがパズドラってことですよ。
うん、
そうだよね。
そうね。
うん。
ね、ダンジョンレイドを元によくやったよね。
ね。うん、
でもなんかそのガチャ要素がない分ダンジョンレイドの方がやりやすいな。結局自分の iPhone にはダンジョンレイドは残ってるけどパズドラは残ってないから。うん、そう感じますね。
まあ、あれですよ。シャイニング池崎風に言うとさ、すべてのスマホゲーの生みの親っていう感じはしますよね。
ああ、このね、スタイルの売り方は定着しました。
うん。
これ以降。
多分一番エポックだったのは、SNS 機能を取っ払ったことかもしれないですね。これ以前のさ、
うん、
スマホゲーというか、ブラウザゲーっていうのは SNS 機能があるじゃない。
うん、
掲示板が。
あ、そうなの？
うん。だけど、確か、パズドラはね、意図してそれを外したんですよ。
うん、うん。
うん。その、なんでかっていうのは、なんか、確か黒川塾で聞いたと思うんですけど、要は、その、ゲーム内に掲示板を作っちゃうと、そこでこう閉じこもっちゃうんだけども、もう、5年前だともう、ツイッター的なソーシャルサービスは多くあったわけじゃないですか。そこでゲームの話をしてもらうことによって外の人たちへの訴求力が高まるという。
なるほど、
うん、
すごいね、すごい理にかなってるわ。
そう、ゲームの中に全部揃えることが必ずしも良いことではないっていうのはですね、ああなるほどっていう。
そうだよ、だって今時さ、無理やりさツイッターでつぶやかせる機能とかあるもんね、よそのアプリで。
まあね、
Facebook と やたら連携させたかったりとかさ、
うん、
俺さ Facebook にさよくゲーム連携させるんだけどさ、
うん、
フレンドが全然いないんだよね、やるアプリやるアプリあれなんか気持ち的に辛くなるからもうやめてほしい、あの機能、うん、誰もやってないんだもん。
そうね、それあるよね。俺もね、あの、一つ、ちょっとこう、何あの、ツイッター連携を促すゲームが一つやってんだけど、
うん、
あんま連携させたくないんだよね。
ねえ。
なんでかっていうとね、やってるのみんなにバレると恥ずかしいから。
あ、そんな恥ずかしいゲームしてんの？
恥ずかしいゲームっていうか、まあ、仕事だからやってんだけどさ。
うん。
うん、
そうか。
そう。アホなゲームだからさ。
うん、
どうした、ふーちゃん、どうした、どうしたって、みんなびっくりするんじゃない？
まあ、やっぱり、できればね、なるべくアホには思われたくないもんね。ひいき目に見ても、まあ、普通ぐらいには思ってほしいよ。
いや、まあ、僕らは業務ですからね、ちゃんと仕事としてやってるわけですよ。ねえ、って言っちゃうとさ、ほら、ふーちゃんがこれ仕事にしてんだって分かっちゃうじゃん。
はいはい。
ねえ、はい、
うん。
ということですね。まあ、よし悪しありますね。さあ、次行きましょう。
ガンホー、すごいね。
うん、
はい。パズドラ以降って何かありましたっけ？
んまりないかな。
ないか。はい。うん、
はい、
ガンホーフェスティバル2017では、いろんな、なんか、対戦モードがついたと。
うん、
はい、分かりました。
はい。
これ前さ、モテラチでも話したけどさ、この新たな戦士が登場とかさ、
うん、
言ってさ、だから何なんだろうね。こう、どこに向かってんのって思わない？なんか終わりあるの？
ない。
これ誰それをバラモスをやっつけたらおしまいで、やったねとか、
うん、
あるのかなと思いながらプレイしたけど、多分ないよね。
ないよ。
頭おかしくなりそう。
でもさ、パズドラの頃あたりは、そういうこう、ストーリー性みたいなの、皆無なのが心地よかったんだよ、確か。
あ、
うん。
そうなんだよね。
そう。だからその流れっていうのはモンストまで行くんだけど、
うん、
でも今の流れってさ、物語があって完結するところまで作るのがトレンドでしょ？フェイトグランド。
怖いもん、これ。よくわかんない。なんか、機械に遊ばれてる感じがして。
そう、だから、鮫島さんの今の感覚っていうのが反映されて、そういうこう、
なるほど、
今、そのストーリーがちゃんとある RPG 多めじゃないですか。
うん。
そこら辺のこう意見がキャッチアップされたんですよね、きっとね。
そうね。よくわかんないもんね、うん、こんなの。あのさ、ビックリマンだったらさ、裏面にお話書いてあるからさ、いろんなシール集めたら、だんだんとこのお話の輪郭がつかめてくるけどさ。
つかめてた？
設定上は結局みんな、あの、コロコロコミック読むけどね。
うん。
うん。でも、これにはそういうのないから、あの、パチモンの面子とか見てる、この怖さがあるよね。
うん、
意味不明な感じ。さあ、 じゃあもうパズドラいいや。
はい。
でミンゴルも、こうプラス4でいっぱい進化したんだろうね。ね、
このさ、戦乱神楽の広告見てくださいよ。
どこにあるの？
そのパズドラ、パズドラじゃない。ミンゴルの次。
あー、ほんとだ、あった。
これの右上の女。
何これ。光ってる。鉄鋼仮面みたいだよね、もう。おっぴろげジャンプじゃないですか。
おっぴろげジャンプしてる股のところにですね、レンズフレアがピカーってなってて。
ね。
すっごいかっこいい絵になってますね。
しかもなんか二丁拳銃みたいになってる。
この構図グッドですね。
グッドだね。
はい。見れる人はぜひ見てください。
うん。すごい。いいですね。
はい。
じゃあ、次々いきますけど。なんかありますか？
無慈悲な8ビットがですね。
ええ。
山本佐穂さんが、PC を新調して、Steam でゲームをいっぱいやってですね、古い PC は、用なしになったらしいんですよ。
新しい PC って、マキントシかね。
どうですかね。新しい PC ちゃんって、こう、出来合いしたらですね、その新しい PC ちゃんが、こう、調子が悪くなって、カスタマーに電話したところ、10日ほど、お預かりしますということになり、で10日も PC がないなんてって思ってたらですね、古い PC ちゃんから妖精が出てきて妖精がブサイクですね、私を使うのです、まだ私は動きますよ古い PC、 あんなことした私を恨んでないの？恨んでないわ、私ポンコツだもの、仕方ないの。新しい PC に浮気した私、許してくれるの？いいの。私、バカでノロマだし、戻ってきてくれただけで嬉しいから。古い PC。古い PC！ 新しい PC に浮気した私を許しておくれ。というわけで、古い PC とよりを戻しました。
なるほどね。やっぱり、ゲーミング PC 買ったってことは、マウスコンピューターかな。
どうすかね。
ね。
マウコンは信用なりませんよ。
マウコン壊れる。
うん。
俺気づかなかったんだよ。最初に買ったマウコンはノート PC だったんだけど、とある人が床に叩きつけて壊しちゃったから、という、その
、その、とある人がね、
うん。PC が、壊れるっていうことを知らずに来てたから、マウスコンピューターのデスクトップも買っちゃったんだよね、うん、2013年にね、うん、まあまあ立派なやつを、
はい、
壊れました ね、 ですね、
面白い言い方するね、とある人が、ね、叩きつけたっていうのはね、
もうこの言い方が限界なんだ、
限界だそうそうそうそう、ヒント、鮫島さんはバツイチです。
うまい。やろ。ヒントとかいいから。
わ、は
い、
かったわかったわかった。
新作、続報&注目情報。結構このコーナー好きなんだよ。
うん。
世界樹と不思議のダンジョン2だって。
おお。
すごいね。
世界樹の迷宮の不思議のダンジョンね。
ね。カイジの迷宮もさ、なんか、敵のグラフィックと音楽とかがさ、合ってなくてすげえ怖かった。
あ、そう？
音楽違和感あるんだよね。なんでだろう。
小四郎さんだよね。
うん。音源があんまり合わなかったのかな。うん、変な曲だったな。
そうですね。
さあ、次。大逆転裁判。
すげえな、なんか、このメインビジュアルがなんかもう、なんか、立派なもんだな。真ん中の人とか、なんかミュシャみたいになってますよ。
す ですよ、ラムジョ自身、うん、まあこのシリーズはちょっと合わなかったんでね、
はい、
楽しいんやろうな、会う人にとっちゃ
ね、
羨ましいわ。
はい、そしてモンスターハンター2スピリッツソウル、トリプルソウル、うん、レッドイットダイと続いてますね。
そっか、
ディバインゲート、これはいいですよね、
うん、
ロードオブバーミリオン、うん、お、来た、ファイナルファンタジー12ゾディアックエイジ、
これだよ俺をやりたいんだよ、
鮫島氏が待ち焦がれたやつ、
これだよ本当に、
あったな、モブハント、
イバリスアライアンスの、
うん、
こうメインよね、
そう
これだけやってないんだよ
鮫島レイジといえばね、外伝はやった、あとは本丸のみっていう、
そうなんだよ、DS のマイナーなゲームとかもやってんのにな
で FF12 をやらずに今までこう来たんだけども、とうとう PS4 で出るよと、
出る、やったぞ、
これを逃したらもう一生やることはないでしょ、
レバナントウィングの前日譚がわかるって
逆だからFF12 の後日談が分かるだから
あそうでした、
世間的にはそうですから、
本物のバルフレアとかが見れるわけだよね、
本物のバルフレアそうね、この物語の主人公さとか言ってるけど何言ってんだこの人だっていう ね、
でも実際そうだと、
うん、実際そうなんです、俺もびっくりしましたよ。最初、何言ってんだと思いましたからね。
うん。
うん。
なるほど、ね。
この物語の主人公さんって、あ、まあ、こういう格好付きキザ野郎なんだと思ったら、うん、エンディングまで見たら、あ、こいつ主人公だったっていう。この若い兄ちゃん、主人公っぽい顔してるけど、脇役だった、みたいな。
アートチームも当時の人が集まってるんですか？あのインタビューのページには再結集とされてますけど、
はい、そうみたいですね、
吉田明彦さん、あのワイルドカードの絵描いた人だよね
まだ言うか
ずれたこと言っちゃって申し訳ないですけど、ワイルドカードだったり、あとなんだっけ、デイグランドストーリー
もう一声、タクティクス
オーガー、オーガーバトルタクティクスオーガー、そう
ワイルドカードから言わないと分かんないんだよね、うん、本当に失礼なやつだな、
いやでもワイルドカードもいいアートじゃったよね、
あ、いいアートでしたよ、ワンダースワンなことを除けばね、
本当ね、ワンダースワンも結構スクエニはソフト出してくれてたから、
そう
ね、
うん、
FF のリメイク、
FF3 のリメイクはワンダースワンが最初だったんじゃない、
予定されてたよね、
あ、出なかったか、結局
そう、あのちょっとなんかほらナジャグランディーバじゃなくて、なんだっけプログラムが特殊すぎて移植できなかったんだよね、
うん、はい、ナージャジベリ、
ナージャジベリだ、そうそうそう、はい、で結果としてリメイクになっちゃったんだな、うん、リメイクするんだったら DS で出してくれなくてもよかったな、うん、グラフィックしょぼかったし、
しょぼかったね、
うん、
うん、
戦闘画面のテンポも悪かったもん、
ね、悪かった、あれそこ、あれ開発マトリックスだったんだよな、
うん、そうそうそう、
そんなしょぼいところに作らせてさ、
ねえ
ねえ、
全然ダメだったね、ブレイブリーデフォルトがその辺こうリベンジしたって印象あるけどね、まあ、別のメーカーなんでしょうけど、
はい、
水間秀夫さんもアートディレクションしてますよ。キャラデザが吉田明彦氏で、うん、アートディレクションが水間秀夫さん。どちらも再デザイネーション取締役だって。
本当だ、
サイゲームスの子会社だねきっとね。
うん、もうあれだ、グランブルーの人だからね、水間さんといえばね。
あ、今そうなんだ、
グラブルー、
グラブルーか、
うん、
あーそうだよね、アートそれっぽいもんね。はあ、すごいな、
真のディレクターだよね。あのクオリティを大量生産できる管理能力は
すごい、
最強だと思いますよ。
映画上手いだけじゃないもんな。
うん、
いいね、こんな風に雑誌に出れる日がいつか来ればいいんですけど。
ああそう、頑張ってください。
難しそう。
はい、
はい、次ソニックマニア。
うん、これ以前話したあれですね、メガドラ版のソニックの続きみたいなやつができるってやつですね、確か。
あ、そう。
うん。追加っぽいところとか、
うんうん、
そういうのをですね、今の技術の
なるほどね、
もので
見れる。ロックマン9みたいなコンセプトかね。
うん。
ロックマン9もドット絵の素材で新ステージ、新作っていうやつだったもんね。
そうですね。あ、でもそういう認識で合ってると思う。確かインタビューでは、3D は使わないことを前提に制作してるということを言ってましたね。
うん、なるほど。
はい。
デカさん、ソニックって面白かったんですか？
メガドラでやってるとった時は、ゴージャス感はありました。
うんうん、
スーファミに負けてないっていうか、一部完全に勝ってる部分とかありましたから、そういった部分で、やっぱまばゆい部分はありましたね、メガドラ時代は。ただ、そういったこう、そのスペックの制約とか、そういったものがこう、うん、全部外されていくと、やっぱりこう、違和感があった、こう、なんていうんですかね、こう、
うん、
ステージデザインに難がありとか、そういったものがこう、徐々に見え始めていったっていうところが本音じゃないですかね。
そうですね。
うん。メガドラ時代は面白かったと言わせてください。
はい。
はい。
じゃあ、次は地球防衛軍5。
うん。
あ、これ出るんだ。PS4 で、初登場かな、PS4 で。
そうかな、うん。
フルプライスかしらね。どうなんでしょう。
価格未定だって。
ああ。
うん。
もともとはね、1500シンプルシリーズだもんね。
ねえ。
面白かったけどね。
そうか。シンプル1500シリーズっていう文化があったんだね、うん。
あったあった。ビリヤードとか、持ってましたよ。
だったね。
うん。クソから普通までいっぱい揃ってました
ね。ねえ、ちょっと名作からね。うん。
ねえ。で、地球防衛軍シリーズはちょっと作業感は強いんだけど、まあまあ楽しめたんですよ。
うん。
これもしかしたらね、オンライン協力プレイとかあり得るかもしれないですね。もうあるんでしょうけど。
あるんじゃないの、さすがに。
でもこれ武器をね、成長させるのがめんどくさいんだよ、うん、何回も経験値稼ぎのプレイを同じステージでやらなきゃいけないから、うん、作業かな。
はい、じゃあ次どんどん行きましょう。
うん、
気になる感じで言うと、ヘイピクミンとかね。
ああ、ヘイピクミンね、うん、横スクロールなんだよね。
そうだね、
スリーピースで。ピクミンを横にしてどんなゲーム性になるのかっていうのは気になるよね。
そうですね。
ピクミンシリーズは結構好きなんだよな。
はい。じゃあどんどん巻きましょう。
エヴァーオアシス。
うん。
3DS。
はい。
どこが作ってんのこれ。任天堂だって。
あ、そう。
うん。開発はグレッゾ。うん。絵柄がね、ちょっと、こう、萌え系っていうのかしら。
ディレクター石井光一っていう、この人あれじゃない？佐賀の人じゃない？違うか。
ん？佐賀？
佐賀じゃないか、石井光一って。誰だ？
何でしょう。
石井光一、出てきた、出てきた。
元政権だ。
政権ね。はいはいはい。
へぇ。あー、でもね、グレッツォのウィキペディア見たら、
うん、
ね、任天堂タイトルずっと作ってますね。ゼルダの伝説、時のオカリナ。
あ、ほんとだ、ムジュラとかやってるわ。
へぇ、うん。レジェンド・オブ・レガシー、エヴァー・オアシス。
うん、
だそうで。でも結構ね、キャリアマってすごいんだね。
そうだね。
グレッド。
なかなかいい、RPG ファンにはいいかもしれないですね。はい。
そうね。と、面白くなるかもね。だってゼルダシリーズやってたんだから、そのノウハウが生きてるんでしょ？
うん。
面白そうだよね。
うん。
はい。次はエースコンバット7。
はい、
今度のエースは、お話も割とこう渋めのリアリスティックな描写のお話で、かつ VR に対応するんだよね。
ほう。
だから本当にコックピットにいるみたいな感じっていうのが、あ、分かると。
ほう。
だから自分が右向けばそのそっち側が見えるみたいなわけですよ。
うん、
操縦桿握りながらこう上を見て、こうどこにいるかとかが、どこに敵がいるかっていうのがより把握しやすくなるんじゃないかな。
なるほどね。
前ってずっと正面しか画面に映ってなくて、ちょっとね、わかりづらいところあったから。これ楽しみですね。VR のヘッドセットもないかな。
シナリオどうするんですかね。あの人よ。監修しないのかな。
そうだよ、そうだよ。あの映画の、
なんだ、この世界の。
そう、この世界の片隅の人やってるって聞いたけどね。
うん。
シナリオはあの人がやってるらしいよ。
な、こう言って、こう名前が出てこないのが非常に申し訳ない。片渕監督。
うんうん。うん、
片渕素直監督が、まだ、こう、ね、こんなに有名になる前の、に、エースコンバットのね、演出等をやってらっしゃったということで、さすがですね、こう、ね、軍事描写に関してはもう、アニメ界随一と言われてますからね。
うん。ね、楽しみこれ。いつでしたっけ、これは。2018年。うん、よかった、まだ時間あるわ。VR 変えるかも。
変えるかも。はい、ね。そして、レイトンの。
まあ、これはいい、はい、いいわ。
うん、娘がね。
うん、
で、ゴッドウォーがありまして、
沢木ちゃん、沢木アート。シャワーアートが見れますよ。
いいですか。そんなに興味ないでしょ。うん、
ないない。ね、はい、アライアスアライブ、今週88のゴールド殿堂入りしたやつですね。
うん。
プリューの、ちょっと気になるロープレイ。
はい。
で、次はサマーレッスン、アリソンスノード7日間。うん、白人のやつだね。
そうですね。スケベなことしたいね。
うん、まあすぐ出ますよ、スケベのやつも。スケベなことしか したくないでしょ、こんなのね。
ねえ、本当だよ。
こんな挑発的な格好してさ、うん、ふざけんじゃないよ。でも設定上このサマーレッスンの人が男性とは限らんもんね。こんなとこに男の家庭教師よこさんよね、普通。
ああ、その VR 元の自分がってこと？
そうそうそうそう。はい、じゃあ次。
はい。 もうそろそろ締めますよ。時間も
時間
ですからね。はい、うん。アームズがやっぱ、あれですね。もう、直近だと。
ああ、やりたかったな、ね、スイッチがないんだよな。やってないんだよな。
めっちゃ疲れるっていう評判ですけどね。
ほんと。
まあ、そりゃそうでしょ。ブンブン振り回すんだから。
まあね、
うん。
どうしてもね、あるよね。
まあね。
本当に。
ワンツースイッチでもヘトヘトになったんだからな。
ワンツースイッチもやったことないけど、うん、でもやってみたいな、う
ん、あ、すいません、とっておきインディーいいですか。
はい、
これちょっと面白そう。ドット絵が魅力のアクションゲーム紹介と。
お、
うん、これなんて読むんだ。あ、アルワズアウェイケンズ。
うん、
なんだろうね。
ちょっと何ページそれは。
264ページ。
264か。
これね、こうゲームのね画面がね、なんかすっごい なんだろう、こうコナミっぽい感じがするんです。
本当だ、
コナミだよねこれね。
コナミだねこれ、
うん、グーニーズとドラキュラの合いの子みたいな
ね。
うん、
これだよ。ワイワイワールド2。あるわ。
これだよ、視聴者が求めてたものは、みたいな。
ね、
うん、
で、そこできんの ?PC。2月3日配信済み。Steam でも出てるんだ。うん、ね、ドット絵のジャンルだね。だから、ショベルナイツみたいな感じなのかな。
うん、でも、これね、あれだね。ドットすごいうまいねこれ
ね。
よくこういうのでありがちなさ、8ビットを気取ってるけども全然タイリングとかしないとかあるじゃん。
ああ、うんうん。
でもこのゲームはすごいタイリング意識してるし、
本格派だ。
本格派だね。本格派8ビット系ゲームみたいな
ね。うん、ドットがさ斜めになるとかしないね。
うん。
ポリゴンに貼っつけてるだけみたいなのはしない。
そんなやつはぶっ殺すよ、本当に。昭和風居酒屋みたいなところ、本当に。
ねえ。メトロイドバニアスタイルだって。
うん、
人気のジャンルだよね。
うん。
エルデンピクセルズだって知らないメーカーだなぁ、
ね。はい。じゃあそろそろ終わりにしますかね。もう、
うん、
あとはないかな。いいですか。
今見てるんですけど、まあ、まあないかね、うん、ドラゴンズドグマとかファンタシースターとか、うん、ああ、筆川さん E3 どうでした。
あんまチェックしてない。
あ、そうなん
だ。すいません。
まあそんなもんだよね。
寝てた。
E3 はね、発表されたタイトルの中では、エレクトロニックアーツの何だったかな、謎の惑星をパワードスーツを着て探索するやつが楽しそうだったな。
うん。はい。じゃあ以上となります。うん、ですね。さあ、今週はどうでしたか。
まあ、パズドラなんでしょうけど。
そうね。パズドラの5年っていうのが意外と長かったっていうのがちょっとショックですね。
長かった？どういうこと？
長い。結構昔に感じるっていうことですね。
ああ、感じますね。
うん。
うん。5年でいろいろ変わりましたよ、みんな。
いや、
驚いた。アマプロもまだ5年しかやってないからね、その頃は。
まあ今年で10年ですからね。当たり前のこと言いましたね。今年で10年のアマプロがまだ5年しかやってませんからね。
やってないんだ。
情報ゼロっていうね。
プレステ3全盛期かね。
はい。
ね。
そうですね。まあそんな感じです。
うん。
じゃあ締めてください。
はい。ということで、ハッシュタグアマプロでのツイートお待ちしております。あと9月9日にネイキッドロフトで イベントもやりますので、ぜひお越しください。
はい。
それじゃあ、バイナラッピー。
バイナラッピー。
削って稼いだ金、ひとまずちょっとよこしなそれ。道路建物作ります、ゴミも処理をするのは税金で、医療介護もやってます、よその国すら助けます、世の中のために使うのね、あんたがみんな払うね、公正が納税を強制、公正な道路建ててやるぜ、体制が納税を強制、生活の保護をしてやるぜ、
世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感、納税しなきゃ社会はない、社会がなければ。